西東京市視覚障害者協会からの情報提供。情報ホットラインをお聞きの皆様、明けましておめでとうございます。2025年を迎え、21世紀のうち四半世紀ということになりました。この2000年代に入って過去を振り返ってみました。私の2000年頃を振り返れば働き盛りでしたが、進行性の視覚疾病が目に見えて悪くなり始めた頃で、というか目が見えなくなり始めた頃でした。社会はバブルが弾けていたものの、高度情報化社会の目覚ましい変革の頃であり、日本の産業は電子立国として技術力や経済力を世界に示していたと思います。それから四半世紀、随分と変わってしまったなぁと思うところです。世界の中で経済力の位置づけも芳しくなく、気候変動に振り回され、幾度もの災害にも見舞われました。この次の四半世紀はどのように変化していくのだろうかと思いを巡らしています。政府では防災庁の設置で防災立国を目指すとの意気込みを国民に示しています。おそらく半世紀となる2050年度までにはいくつもの災害が発生することは否めないでしょう。発災時には障害者も多くの課題、困難が生じると思います。今月号で案内させていただく災害に対する学習会にぜひご参加ください。本年も皆様に視覚障害者協会からの話題をお伝えしてまいります。よろしくお付き合いください。では、今月号の話題は、肩括弧1、障害者を対象に災害時の対応、参加型学習会開催の案内。肩括弧2、令和6年度障害者週間事業、手作り品販売会&作業展示会に参加しました。肩括弧3、銀行の現金自動受け支払い端末 ATM を視覚障害者にも操作できる仕組みが可能なものが普及してきましたをお送りします。肩括弧1、障害者を対象に災害時の対応、参加型学習会開催の案内。先月号でお伝えしました障害者の立場に立った防災の学習会の催し内容が確定しました。西市協も参加しております西東京市障害者福祉を進める会では、今年度も防災に関する学習会を開催すべく準備を進めてまいりました。野口は企画運営に関わっております。多くの防災に関する学習会や講演会が開催されていますが、障害者に向けた学習会は多くはありません。このような背景から昨年発生した能登震災、同豪雨災害発生直後に支援活動に赴いた活動をされた方から、障害者関連の実態の報告、避難所、支援などの状況について報告をいただき、私たちの視覚障害をはじめ、障害者種別、事業所、作業所の課題の洗い出しを行うミーティングと、専門家の助言をいただく企画を進めております。会員以外の方の参加も歓迎いたします。次の通りご案内いたします。障害者、家族、障害福祉事業所のための西東京市で大災害が起きたら、障害者はどうなるのか、参加型学習会を開催。開催日時、2025年1月25日土曜日、14時から。会場、西東京市市民文化プラザ、旧市民会館、4階 CD 会議室にて。西東京市で大災害が起きたら障害者はどうなるのかというテーマで参加型学習会を開催します。近年頻発する大地震や豪雨災害がもしも西東京市で起きたら障害者とその家族はどうしたらよいのかを3人の講師とともに参加者みんなで考え、 市全体で防災力を高めるための学習会です。昨年度令和5年7月に市の危機管理課の方をお招きし、障害者と地域防災対策についてをテーマとした学習会を開催しました。市は1、災害時には自助共助の必要性が強調され、公助には限界があること、2、福祉作業所は二次的に開設され要配慮者に向けて準備をしているが、行政職員の配置などに限界があるとの説明があり、参加者の不安を募らせるものでした。そこで私たちは以下の内容の参加型学習会を企画しました。この学習会の狙いは、他市の災害現場の事例を学ぶこと、自分たちの心配事や疑問を共有すること、そしてそれらの課題解決のために私たちは何をすればよいのか、行政は何をすればよいのかを考えることです。スケジュール、14時から14時50分、講師3名より能登半島など災害現場のお話があります。常時防災研究所代表小野周平氏、西東京市市議会議員野田沙織氏、西東京市市議会議員大林光明氏。14時50分から15時20分、グループワークで心配事や疑問を共有します。15時20分から16時、講師とともに課題解決のために何が必要かを考えます。ご参加は会員に限りません。他の障害者との交流、障害当事者の声として市当局へも防災についての意見を集約する機会ともなりますので、学習会へのご参加お待ちしております。肩括弧2、令和6年度障害者週間事業手作り品販売会&作業展示会に参加しました。12月6日金曜、アスタ2階センターコートにて開催のイベントでは、販売、パネル、パンフレット合わせて33団体、そのうち販売は15団体で、昨年と比べ 1.5 倍程度の参加団体でした。その様子をこのイベントに参加の野口金子からお伝えします。障害者当事者団体では、私たち西市協と身体障害者福祉協会と聴覚障害者協会、障害者児の家族会などがパネルでの参加をしました。西市協のパネルには視覚障害についての解説をポスターで示し、街角で視覚障害者に出会ったらの冊子、入会の案内を配布しました。新商協のパネルは日帰りバスハイクやスポーツの集いなど、今年度の楽しい行事の写真を中心とした展示で、会員の笑顔をたくさんに紹介しておりました。聴覚障害者協会の方の挨拶では、若い女性の声が聞こえ、ああ、若い会員の方がおられるのだなぁ、と羨ましく思ったのでしたが、家内から、手話を若い方が音訳されてるのよ、と。そうだったのか。お昼ごろには市長もお見えになり挨拶をされ、その後お買い物を楽しんでおられました。今年は昨年にも増してリニューアルしたリビンの新しい店舗の影響かな、とても盛況でした。終了前には完売で早々に店じまいをしている団体もありました。多くの来場のお客様、参加の団体の皆様、作業所さんからの販売物品をたくさんに買い込まれておりました。今回もおなじみのクッキーやシフォンケーキなどの美味しそうなお菓子関係や、クリスマスリース、お正月用ポチ袋など、力作が見られました。各団体の皆さんもそれぞれの PR だけではなく、お買い物に来られた方との交流、団体同士の交流など有意義な一日だったのではないでしょうか。肩括弧3、銀行の現金自動受け支払い端末 ATM 以下 ATM を視覚障害者にも操作できる仕組みが可能なものが普及してきました。少し前になりますが、最近に中途視覚障害となられた方から、銀行口座からの入出金で営業時間外に店舗入り口の ATM、スーパーなどに設置の ATM の操作が液晶パネルの画面がわからない、画面タッチが確認できないなどに何らかの方法はないだろうかとのお話をいただきました。やはりお金のことなのでガイドヘルパーさんや家族にも見られたくない場合があるでしょう。すでに解決された方もおられるかと思いますが、ATM に設置された電話機を介して入出金・残高照会が可能となっている場合が多くなっていますので、その対応例を紹介します。まずは ATM の前に立つと、液晶パネルの左に電話の受話器があることを確認ください。パネルを触ったり、カードを入れる前にインターフォンとなる受話器を取ります。手に持つと内側にプッシュフォンと同じ並びの数字が1から9まで上から3列に並んでおり、5のボタンには小さな突起があります。最下段には左からマーク、アスタリスク、数字0、マーク、シャープが並んでいます。受話器を耳に当てると音声が流れてきます。ATM 本体からの音声は周りの人に聞こえないようになっています。ここから操作時の様子を再現して紹介します。1、いらっしゃいませ。コールセンターへのお問い合わせは画面のボタンまたはインターホンの1を押してください。インターホンによるお取引は2。インターホンによるお取引の操作方法のご案内は3を押してください。2、音声案内を開始します。操作はすべてインターホンのボタンで行ってください。操作を中断される場合はアスタリスクを押してください。音声は繰り返し再生されます。お取引を開始される場合は正面にカードを入れてください。3、〇〇金融機関名のお取引を開始します。ご希望のお取引を押してください。お引き出しは1、お預け入れは2、残高照会は3、操作を中断される場合はアスタリスクを押してください。4、お引き出しは1を選んだ場合、お引き出しのお取引です。手数料がかかる場合があります。よろしければシャープを押してください。お取引を取り消す場合はアスタリスクを押してください。5、暗証番号を押してください。番号を間違えた場合はアスタリスクを押してください。6、出金の場合は金額を入力と確認の後、お札の取り出し口から札を入手。入金の場合はお札の投入と額の確認。7、残高の案内と続きます。このように手順を丁寧に説明してくれるので安心して操作できます。以上のような方法で入出金、残高照会が可能ですが、金融機関によっては対応が進んでいないところもありました。その点、都市銀行では複数台並んでいる場合、一部ということもありますが、おおむね対応しているようです。なお、12月に開設されたアスタに設置の東京信用金庫の店舗外 ATM は対応していました。また、私の感想ですが、コンビニのセブンイレブンに設置のセブン銀行 ATM は、最もわかりやすい操作でしたし、交通系 IC カードのチャージもできる優れもので、車椅子利用者にも配慮した仕組みとなっていました。さまざまな情報で知りましたが、セブン銀行の ATM の開発メーカーでは、全盲の視覚障害のエンジニアが関わっているからかもしれません。 操作事例の紹介は、このセブン銀行の例で、他の金融機関の ATM では、取引先の金融機関名を言わない場合や、若干の番号が異なる場合がありました。さらに気をつけていただきたいこととして、通帳の利用は、セブン銀行は基本的にネット銀行なので、概念的に紙の通帳はありません。また、各銀行の ATM は、その銀行以外の通帳しか使えないことと、記帳された最後のページを開かなければならないので、補助がなしでの利用が困難でしょう。いずれも時間帯やそれぞれの銀行の取引条件によって手数料の発生することがあります。最後に、視覚障害者や動作に不便を持つ身体障害者が金融機関での口座開設、窓口取引、振込などでの手続きに困ってしまう場面に遭遇したことがあるかと思います。最近では合理的配慮から状況に変化が見られます。次回以降のお知らせの話題の中で、代筆、手数料への対応についてなどを紹介していきたいと思っております。今月は西司教の野口がお送りしました。